こういう話から説教を始めるのは少し恐縮なところがあるのですが、先日4歳のうちにいる4歳の息子の寝かしつけのために聖書物語の絵本を読むということをいたしました。こういうことを言いますと、さすが牧師の家の息子は毎日の生活からして違うと思われるかもしれませんが、毎日そういうことをしているわけではありません。実にくだらない本を読んでから寝ることも多いのです。ただ 2,3 日前、その日は息子のリクエストで聖書物語を読むと、小さな聖書のお話という本当に小さな手のひらサイズの本を読むということをいたしました。旧約聖書の最初のページに記されている天地創造の物語から始まって、新約聖書の伝道者パウロの物語まで、なぜかそれがとても面白かったらしく、手のひらサイズとはいえ改めて数えてみたら200ページ近くあるもので、けれどもそれを寝る前に全部読んでしまいました。次も読むの？うん、読むと。まだ読むの？もう寝る時間だよ。うん、次も読むと。聖書って当たり前ですけど偉大な書物なんですね。で、その聖書物語の最初に置かれておりましたのは、先ほど申しましたように天地創造の物語。神が6日間で天と地とそこにあるすべてのものをお作りになったと。その神の創造の御業の最後に、言ってみればそれまでの創造の御業を完成させるように最後になさったのが人間をお作りになったということでありました。で、そのところをこの絵本ではこのように物語るのです。最後に神様は自分に似せて男と女を作りました。二人は神様と同じ心を持っていました。二人はとても幸せでしたと、そういうのであります。考えてみれば、深い感動を呼び起こす人間についての理解だと思います。神様はご自分に似せて人間を作られた、ご自分の姿にかたどって男と女とに作られた。それをこの絵本では、二人は神様と同じ心を持っていましたというのです。大変素朴な表現で、けれども驚くべきことを語っていると、私は深く感動したのですが、ただちょっとそこで我が家で問題になりましたのは、その時最初の二人の人間は裸であったと。で、私はその絵本を読みながらちょっと感動してしまったんですけれども、息子は、ねえねえお父さん、なんで裸なの？なんで裸なの？ねえねえ、なんで裸なの？なんで裸なの？と延々と聞かれました。ここでうかつな答えをしますと、じゃあ今日から裸で寝るなどとわけのわからないことを言いかねませんから、お父さんもなんでかよくわからないんだよと答えておきました。なんででしょうね。いずれにしても神はご自身の姿に似せて人間をお作りになったと。人間とはそういうものだっていうんです。二人は神様と同じ心を持っていました。二人はとても幸せでしたと。で、こういう聖書の物語を何か歴史や科学の書物のように読んで、これをどうやったらうまく解釈することができるかと悩んでも、そんなに収穫のある理解を導き出すことはできないだろうと思います。けれども、このような人間についての理解は、神様は自分に似せて男と女を作りました。二人は神様と同じ心を持っていました。そしてまた、この絵本は、二人は神様が大好きでしたとも言います。 で、このような人間についての理解は、もしかしたら私どもが一生かかっても学びきることはできないし、しかしまたそれだけに一生かかってでも学び抜くだけの価値がある、重みがある、そのような人間についての理解だと思うのであります。で、主イエスキリストというお方がこの地上においでにならなければならなかったのは、私どもがこの神の似姿を失ったからです。今私どもは、私は神様と同じ心を持っておりますとはちょっと言いにくいと思います。だからこそ私はとても幸せですとも言いにくいのであります。きっとそうだろうと思います。しかしなぜ私どもは今はあんまり神に似ていないんでしょうか。我々の罪のためだと聖書は言います。けれどもそこで空始まったと、そこが分かりにくいんだと、一体罪って何だと、そういう感想をお持ちになることもきっといらっしゃるに違いない。しかしここが分からないと、いつまでたっても聖書全体が分かりにくいままになるだろうと、そう思うのであります。で、そこでもう一度申します。主イエスキリストが何のためにこの地上に来られたかというと、私どもが失ってしまった神の似姿を回復させるためであったと、そのように言うことができると思うのです。そのために、言ってみれば人間の回復のために、人間が人間になるためにと言ってもいいかもしれない。そのために主イエスの存在があり、主イエスキリストの御業があったのであります。で、それで今日読みました福音書の記事であります。今日読みましたところには、この主イエスキリストという方が悪霊に取り憑かれた人を追い出しになったという、そういう話であります。目が見えず口の聞けない人が主イエスに癒されて、物が言えるようになった、目が見えるようになったと、そういう話であります。で、こういう物語は聖書のあちこちにありますし、またそれと同時に悪霊などと言われてもなんだかちょっとよくわからないというところがありますから、私どもはこういう物語を何度読んでもなんだかピンとこないというところがあるのではないかと思います。少なくとも先ほど私の聖書朗読を聞いて、すでに深く慰められた、深い感銘を受けたという人はいたとしても少数派ではないかと思います。悪霊などと言われてもなんだかちょっとよくわからないのであります。しかし主イエスにとりましては、この悪霊との戦いというのは決して周辺的な事柄ではなく、むしろ主イエスの御業の中心の一つがこの悪霊の戦いであったと、そう理解した方が良いのであります。そのことを理解するために、例えば同じマタイによる福音書第10章の7節以下を読んでみますと、こういうことが書いてあります。新約聖書の17ページであります。主イエスが12人の弟子たちを伝道に派遣なさったという時に、あなた方はこれからこういうことをするのだと、こう言われました。言って、天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさいと。で、言うまでもなくこの弟子たちがすべきこと、その第一のことというよりもただ一つのすべきことというのは、天の国は近づいたと、その事実を告げるということです。そして主イエスがひたすらに私どもに教えてくださったことを示してくださったことも、天の国は近づいたというこの一つのことであったのです。天の国というのは言い換えれば神の支配であります。 神は生きておられるのだと。そして支配しておられるのだ。それを弟子たちにも委ねられました。あなた方も告げなさい、神は生きておられるのだと。その神の支配を告げなさいと。伝道とは神が生きておられることを告げることです。でしかしそれに続けて言われる、病人を癒し死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさいと。主イエスにとって伝道するということと悪霊を追い払うということとは別のことではなかったようです。しかし考えてみれば当然のことかもしれません。天の国が来たのだ、神が支配なさるのだという時にどうしても起こらなければならないことは、悪霊よ、この人はもうお前を支配することはできない、出て行けと。神がこの人を支配なさるのだ、この人は神のものなのだ、あなたのものじゃない、お前のものじゃない、私に返せと主イエスが言われることはそういうことであります。でそれと同じことを今日読みました第12章の28節では、しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだと言われるのです。この人は悪霊よ、お前のものじゃない、神の国が近づいた、神がこの人を支配なさるのだ、だから私に返しなさいと。ついでに申しますと、マタイによる福音書は他の福音書が神の国と言っているところをほとんどすべて天の国とそう言い換えてしまいました。例えば先ほどの第10章7節がそうです。なぜ神じゃなくて天と言ったのか。当時のユダヤの人々が神の名を口にすることをためらった、そのユダヤの人々に配慮したのかもしれません。しかしここでは神の国という他の福音書のものの言い方をそのまま残しております。それはどうしてかは私もちょっとよく分かりません。もしかしたらもうここでは天という言い方では間に合わないと思ったのでしょうか。この人を支配するのは神ご自身なのだと。悪霊を追い出すというのは言ってみればこの一人の人において政権交代が起こったということです。悪霊の支配じゃない、神がこの人を支配するのだと。その事実をあなた方もしかと見るがよいと、そう主イエスは言われるのであります。悪霊などと言われますとなんだかおとぎ話のようで、そんなこと言われてもなんだかちょっとよく分かったような分からないようなという、そういうところがあるのかもしれません。それこそ絵本の中で聖書物語の中で悪霊とか言われればまあそんなものかなと思うけれども、現実の生活の中でさあどこに悪霊がいるかと言われたら、まして他の人からあなたは悪霊に疲れていますねなんてことを言われたら、あなたのその発言は悪霊の仕業でしょうなんて批判されたら、さすがにどんな人でも腹を立てると思います。しかし少し落ち着いて考えてみると、例えばそれこそ私どもの現実の生活を丁寧に振り返るだけでもいいのです。私どもの生活というのは決して本当に自由な人間の生活ではないと思います。自分は自由に自分のしたいことをするのだと思いながら、けれども実際にはただ罪の奴隷になっているだけのことがあると思います。一人一人本当は誰にも言うことのできない罪との戦いがあると思います。 そして自分の自由と責任においてした自分の自由と責任においてしたことが、あるいは語った言葉が他の人に言わされたわけじゃない、自分が一番言いたいことを自分は言うのだと言ったその言葉が隣人を傷つけ損なってしまったということに気づくときに、そしてそれがまた自分自身の魂を深く傷つけ損なってしまっているということに気づくときに、そこで我々が何をするかっていうと反省するんです。ああ、なんであんなことやっちゃったんだろう、どうしてあんなこと言っちゃったんだろうと、そのように反省して、けれども結局また同じことをしてしまうんです。そしたらどうするのか、また反省するんです。もうこれからは気をつけよう、でも結局同じことをするんです。それでまた反省するんです。でけれどもそういう人間のことを考えるときに、しばしばこういうことが問われることがあります。私も牧師としてしばしばこういう質問を受けることがあります。聖書の教えは性善説ですか、性悪説ですかっていうんです。まあこれは非常に単純化したものの言い方で、落ち着いて考えてみればあらゆる思想を性善説と性悪説の2つにきれいに分類することなんかできるはずはないのですけれども、にもかかわらずしばしばそういうことを問われることがあります。聖書は性善説ですか、性悪説ですかと。つまり聖書は人間というものをどう見ているのかっていうことです。もともと良いものがうっかり悪いことをしてしまうのか、それとも人間というものはもともと悪いものなんだから、その人間というものについて変な期待をしてしまう方がそもそも間違っているのだと、そう考えるのか。しかし聖書の人間についての理解は性善説とも性悪説とも異なると思います。それは言い換えればこういうことであります。聖書は人間というものをそれだけ取り出して、これはいいものなんだろうか悪いものなんだろうかと、そういう考え方をしないっていうことです。そうではなくて、その人間に対して神がどう関わってくださるのか、神が人間というものに対して何をしてくださったのか、今何をしてくださるのか、聖書は最初から最後までひたすらにそのことを物語る書物であります。それをもう少し言い換えると、人間の中に誰が住んでいるのか、何が住んでいるのかということにもなると思います。悪霊が住み着いているのか、それともその悪霊を主イエスが追い出してくださって、私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば神の国はあなたたちのところに来ているのだと、そのような出来事が起こっているのか。誰も住んでいないということはありえないのであります。悪霊が住み着いているのか、神の霊が住んでいてくださるのか、そのどっちでもない、自分は自分だと、その自分は性善説なんだろうか性悪説なんだろうかと、そんなことはありえないのであります。今日マタイによる福音書の第12章の22節から32節を読みましたけれども、何といっても結局中心となるのは今日何度も読みました28節であると思います。私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば神の国はあなたたちのところに来ているのだと、私がここにいるではないか、あなたのために、神は生きておられるのだ、あなたのために、どうかその事実を受け入れてほしいと、そうシュイエスは言われるのであります。性善説か性悪説か、私どもの本当の問題はそんなことじゃないんです。性善説か性悪説か、 そんなものの考え方で私どもの本当の問題は決して解決しないのであります。もし私どものうちに悪霊が住み着いているのであれば、私どもは何百回一生反省し続けても結局絶望し続けるほかないし、けれどももしその私どものうちに主イエスが神の霊を住まわせてくださるのであれば、私どもはすでにそこでもう一度聖書の最初のページが語っているような人間についてのまことに明るい確かな望みを持ち始めることができるのであります。ここに出てくるファリサイ派の人々はその主イエスの御業の意味を理解することができませんでした。24節であります。しかしファリサイ派の人々はこれを聞き、悪霊の頭ベルゼブルの力によらなければこの者は悪霊を追い出せはしないと言った。なぜ悪霊に取りつかれた人がたちまち癒されたか。何のことはない、あれは悪霊の親分のベルゼブルと結託しているだけだと。ちょうど暴力団の横暴に困り果てているところに親分がやってきて、やめろと、肩着の皆さんに迷惑かけんじゃねえと一言言えばそれで肩がつくと、きっとそういうことに違いないと、そう言って主イエスの御業を退けようとしたのであります。けれども主はそれに対してはっきりと反論なさいました。25節、イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。どんな国でも内輪で争えば荒れ果ててしまい、どんな町でも家でも内輪で争えば成り立っていかない。サタンがサタンを追い出せばそれは内輪もめだ。そんな風ではどうしてその国が成り立っていくだろうかと。これはまるで子供に言って聞かせるような話であります。サタンといえども自分の国を大切にするものだ。もし内輪もめみたいなことをしてしまいには自分の国が滅んでしまうような、そんな愚かなことをあのサタンがするであろうかと。ただその先の27節はちょっと意味が取りにくかったかもしれません。私がベルゼブルの力で悪霊を追い出すのなら、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのか。だから彼ら自身があなたたちを裁くものとなると。で、あなたたちの仲間は何の力で追い出すのかというのは、つまりあなたたちファリサイ派の仲間の中にも同じように悪霊払いの活動をしていた人たちがいたということであります。あなたたちの仲間の中にもそういうことをしている人たちがいるだろうと。その仲間たちは一体何の力で悪霊を追い出しているのか。まさかお前たちの仲間をベルゼブルと結託していると、そんなことを言うつもりはないんだろうと。きっとそんなことを言ったら彼らは怒るぞ。主イエスの悪霊払いだけを悪霊の仕業にするというのは論理的におかしいということを言っておられるのです。そして28節であります。しかし私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、つまり事実そうなのだから、神の国はあなたたちのところに来ているのだと。そして面白いのはその先の29節であります。またまず強い人を縛り上げなければ、どうしてその家に押し入って家財道具を奪い取ることができるだろうか。まず縛ってからその家を略奪するものだと。で、皆さんはこの例え話の意味が分かりましたでしょうか。強盗が家に押し入って家財道具一切を略奪する。で、この押し入り強盗というのは主イエスキリストのことであります。私どももまた悪霊の虜になっているのではないでしょうか。悪霊の親分ベルゼブルが私どもを実に巧妙に支配しているのではないでしょうか。けれどもそこに主イエスというお方が入ってきて、押し入ってきて、一番強い人ベルゼブルを縛り上げて、 取るべきものを取るっていうんです。でこのベルゼブルという悪霊の頭の名前の意味は実のところはよく分かりません。意味が分からないというよりもこのベルゼブルという名前が本当に本来の名前であるかどうかもよく分からないようなところがあります。これはちょっと勉強するといろいろと面白いことが分かりますけれども、先ほど申しましたようにユダヤの人々が神の名を口にすることを恐れたのと似てるかもしれません。古代の人々というのは悪霊の名前を口にするだけで悪霊の力を呼び込んでしまうとそのことを恐れましたから、その名前を呼ぶことを避けたり、あるいはちょっと発音を変えてベルゼブブとかベーゼブルとかちょっと言い方を変えてその名を呼ぶということをいたしました。それで本来の名前も分からなくなってしまったということが起こったのです。ただそれにしても今ある一つの有力な解釈はやはりベルゼブルという名前であろうと、その意味は家の主人と家主という意味ではなかったかと言われます。ちょうど一つの家を支配するようにベルゼブル家の主人がこの私という人間に住み着いてしまっているというところに主イエスが押し入ってきて出て行けとそう言われるのです。まず強い人ベルゼブルを縛り上げて主イエスがまさに私どもの主として君臨してくださって、そして一切を略奪するっていうんです。一体何を略奪するんでしょうか。言うまでもなく私ども自身であります。この人は神のもの、私のものだ、私に返せと主イエスがそう言われるのです。こういう主イエスの略奪行為は喜んで受け入れなければなりません。というよりもむしろそのような主イエスの略奪を受けたからこそ私どもも今ここに立たせていただいているのではないでしょうか。最初に紹介した小さな聖書の物語の絵本ですが、その最後に教会の迫害者から伝道者にされたパウロの物語が収められておりました。パウロはイエスの仲間が大嫌いでしたというところから始まります。パウロはイエスの仲間が大嫌いでした。その仲間はイエスを神様の子供と信じていたからです。お前たちは間違っていると、パウロはイエスを信じる人々をどんどん牢屋に入れてしまいました。みんな牢屋に入れてしまうと今度はダマスコの町の人を捕まえに行きました。旅の途中、突然強い光がパウロを包みました。馬から落ちたパウロにイエスは言いました。どうして私をいじめるのか。で、それでパウロの目が見えなくなってしまったというそういう物語であります。パウロもまた今日の福音書の記事に出てくる主イエスに言い逆らい続けたファリサイ派の一員であります。けれどもこんなに激しく主イエスに逆らい続けた人は他にいなかったかもしれません。まさに悪霊の虜であります。このパウロのような人のことを考えてもよくわかることですが、パウロ自身はもちろん自分のしていることについて反省なんか一度もしたことはありませんでした。そして私どもは、つまり人間というものは自分は正しいという確信を持っている時ほど深刻な罪に陥ることはないと思うのです。で、こういうことは他人のことについて考えればすぐにわかるんです。確信を持っているだけに手をつけようがないというところが起こります。けれどももしも自分がそういう状態に陥ってしまったとしたら、これはもう本当にどうしようもありません。パウロもまたそうだったのであります。 けれどもそこに主イエスがそれこそ押し入り強盗のように押し入って来られて、略奪すべきものを略奪なさったときに、教会の迫害者が伝道者にされるということまで起こりました。その神の霊の激しさを、神の霊の働きの確かさを思うとき、私ども自身も自分自身について確かな望みを持つことができると思います。そこで最後の31節以下であります。もしかしたら最初からここが一番気になっていたという方もあったかもしれません。だから言っておく、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。人の子に言い逆らうものは許される。しかし聖霊に言い逆らうものはこの世でも後の世でも許されることがない。これは聖書の中でも最も難解な、そしてまた最も厳しい言葉の一つであるかもしれません。許されない罪があるっていうんです。しかしこの言葉はこれまでの文脈をよく理解すれば意味を取ること自体は決して難しくないと思います。神の霊を冒涜するなと、それは直接には今日何度も読みました28節の言葉に連なる発言としか取れないと思います。私が神の霊で悪霊を追い出しているのだと、けれどもその時にもしもそれを悪霊の仕業だなどと言ってこれを冒涜し、これに言い逆らうならば一体どういうことになるか、そこに救いの可能性が残っていないのは当然ではないか。これは当然のことであります。自分で主イエスの救いを否定しておいて、そのような自分になお神の救いがあるはずだ、それがないのはおかしいなどというのは全くおかしなことであります。しかしそのようなところで、例えば先ほどのパウロのような人のことを考えますと、むしろ私はこうも思うのです。聖霊に言い逆らう、最後まで徹底的に言い逆らい続ける、しかしそれはもう不可能ではないか。それが不可能なことだったからこそ私どもも今ここに立たせていただいているのではないでしょうか。その聖霊の御業を心から感謝しつつ、しかしまたなお深い恐れを持ってこの主イエスの言葉を聞くべきだと思うのです。私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ、あなたのところにも来ているのだ、その神の霊の働きを汚すなっていうんです。このような言葉のうちに、どんなに激しい主イエスの思いがあったことだろうかと思うのです。私があなたを救う、私があなたを神のもとに取り戻すんだと。けれどももしその神の霊の働きを拒むならば、一体誰があなたを救うのか。自分で自分を救い得るとでも考えるのか。私はどんなことがあってもあなたを救いたいんだと。その主イエスの思いの激しさに、ここで私どもも気づくべきだと思うのです。その神の思いは、神が最初人間をお作りになった時から変わることはなかったし、その同じ神の愛が今ここにいる私ども一人一人においても貫かれているのです。その神の愛の確かさ、私ども人間一人一人に対する神の思いの確かさを今深い感謝と、そして恐れを持って 受け入れたいと思うのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、この私のためにもあなたは今も働き続けておられます。どうか私ども人間一人一人を重んじていてくださるあなたの思いの確かさを今新しく学び取らせてください。私どもの心から追い出すべきものをあなたが追い出してください。私どもには自分の力ではどうしようもないのです。しかしあなたにはできます。どうかあなたの霊が私どもを占領してください。そのあなたの霊の働きを冒涜するようなことが決してありませんように、主の御名によって祈り願います。アーメン。